たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美雪です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいります。まずは堺市西区から川上美代子さんです。6月で65歳になりました。50歳の時大病になり、こんなに生きられると思っていませんでした。元気な孫も見られ、笑顔で生きたいと思っています、ということで笑顔で元気で過ごしてほしいですね。続いては奈良県五條市から井筒俊之さんです。毎週聞いています。腹が下りやすいので何を食べればよいか聞かせてください、と、はい、ストレートにご質問いただきました。続いては神戸市北区から井上時子さん。孫のことでお尋ねします。5歳ですがアトピーに患っています。医師は薬を飲めばすぐに治ると言っていますが、薬を飲まずに塗り薬だけで治療しています。良い食事方法を教えてください、ということでいただきました。他にも阿倍野区から堀内昭彦さん、吹田市から杉浦久子さん、羽曳野市から中村幸子さん、他たくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、6月で65歳誕生日おめでとうございます。
そうですね、おめでとうございます、
は
い、
まあ、私と同級生ですね。
あ、そうですか。
そうです ね、
笑顔で元気で過ごせるの一番いいことですよね。
だとね、まあ、お腹がね緩い人、まあ、基本的にはねやっぱり消化のいいものを食べるしかないんですけれども、
はい、
で炒め物、揚げ物、あと肉類なんかはねちょっと控えた方がいいでしょうね。
そうですね。で、
まあ、乳酸菌生産物質ビオネなんかはぴったりおすすめですけどね。
本当にもうめちゃくちゃ調子いいです、はい、私も、うん、
それとね、アトピーについてはね、まあ、要するにね、なんでアトピーになったか、そこから考えないといけないんですけど、
まず原因を考える、う
ん、で基本的にはやっぱり腸内フローラの悪化が、まあ、一つの要因なんですけどね、で、今までねアトピーのお話もいろいろさせていただいてますので、まあ、一つはね、栃木県に産婦人科皮膚科小児科の医院で、漢字でね谷口医院っていうのがあるんですよ、
はい、
で谷口医院 BONE で検索するといろいろ詳しい情報載ってますから、
はいはい、
検索していただきたいのと、あとね、まあ、美容の健康センターね、もうそうですね8年以上ね、時々お電話で、ね、ご相談されてる方いらっしゃるんですよ、リスナーさんで、はい、ですから、まあ、美容の健康センターの方に直接ねお電話でお問い合わせいただいて、まあ、無料でねいろいろアドバイスもさせていただいてますので、
はい
はい、ご活用いただけたらと思いますね。
はい、電話番号は美容の健康センターフリーダイヤル0120-131-043 0120-131-043 です。こちらの方にねぜひご相談のお電話してみてください、はい、
であとね食事についてねやっぱりまあいろんなこう意見あるんだけど、まずね単純に考えて人間の食べ物は何か4種類なんですよ。
人間の食べ物は何か、
はい、はい、要するに植物と動物と、ね、
はい、
塩と水なんですよね。それの組み合わせなんですよ。
あ、まあ、確かに大別すると その4つですね、うん、
でね、その、ね、中で健康にいい食べ物は何か悪い食べ物は何かってことをやっぱ考えていただきたいと思うんですよね、
はい、
で今までまあずっとお話してますんで、もう長いことね聞いていただいてるリスナーさんはもう大体分かってらっしゃると思うんだけど
確かに。
で違う角度からね、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の助教授で、津川先生というね助教授がいらっしゃるんですけど、
うん、
ちょっと変わった本書かれてましてね、
ほら、
で本の名前がタイトルが世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事。
ほう。
で、まあ、もう一回言いますよ。世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事。
世界一シンプルで科学的に証明された究極の食事。
うん、でまあまあ、日本の、ねまあ、大学も出られてるんですけどね、やっぱりね、まあ、アメリカっていうのはねそのエビデンスすごく言われるんですね。でまあ津川先生面白いことをおっしゃるのが、健康維持のために果汁 100% のジュースとか、ベータカルチンとかね、リコピンとか、さまざまなこうサプリを毎日飲む人がいるわけですよ。
いやすごく多いと思いますよ、うん、
でね、生の果物を食べるのは健康にいいけど、果汁 100% のジュースはね健康に悪い影響も出ることも立証されてるんですね。
ですか、
うん、それとかねベータカルチンとかリコピン、まあ、単体のね成分が体にいいっていうね科学的な根拠もないんですよ。
単体じゃなくてちゃんとトータルで取らないとダメっていうことですか、
うん、そうですね、まあ、あのフルーツジュースをねたくさん飲んでる人ってね、うん、糖尿病とかね肥満のリスクが高くて、
うん、
果物を食べてる人はね糖尿病とか肥満のリスクが低いってことも明らかなんですよね。
あら、ジュースにするとダメでそのまま食べると OK ってことですか、う
ん、で、まあ、要するにベータカルチンを含んだね緑黄色野菜は、まあ、病気の予防には役立つんですけど、緑黄色野菜からベータカルチンを抽出したサプリを摂取するとあの膀胱がんとかね肺がんの発症率が高まるっていう研究報告もあるんですよ。で本来の食品とはね全てそのまま食べるものなんですね。だから一部の成分を抽出して食べるっていうことはないんですよね。
まあ確かにそうですね、う
ん、で一部の成分を抽出することによって他の有効成分がたくさん失われちゃうわけですよ。だから例えばリンゴは食物繊維なんかも豊富だけど通常市販のリンゴジュースで透き通ってますよね。
確かにそうですね。
でサプリもね一部の成分を使用したものより全成分要するに食品すべてを応用した製品の方が自然の食品のね栄養バランスを持ってるわけですね。で今月の例えばプレゼントの舞茸活性粒、まあ、原料は乾燥舞茸なんですけど、まあ、そのまま使ってまして一瓶ね 150g 作るのに 1.5kg の生舞茸が必要なんですね。だから乾燥させただけだから、まあ、成分はそのまま残ってますね。
乾燥させたものをギュッと圧縮してるわけですもんね。
で食品はね全成分を摂取するべきなんだけど一般的にはね例えばあの主食のご飯とか小麦粉、ねまあ、現代医学の主食はあの炭水化物じゃないんだけど本来に、日本人の主食ってねご飯なんですよね。
そうですね。で
これがね精米とか精白したものを食べてるわけですよ。だから白米とか精白した粉ってのは血糖値の上昇が早いんだけど、
うん、
玄米とかね全粒粉は血糖値上げにくいし、繊維質とかさまざまな栄養素も含有してるわけよね。で、まあこのね今から言う5項目ね津川先生からの情報なんだけど、健康にいいか悪いかで判断すると食品は5つのグループには分かれるっていうのね。
いいグループと悪いグループに、
うん、いいとこから悪いところ
に、悪いところに5段階に分かれるということですか、
うん、でね、健康にいいっていうことが報告されてる食品、
はい、
魚、野菜と果物、あとね茶色い炭水化物。
茶色い炭水化物というのは
全粒穀物ですよね、
はあ、生成されてないものということですね、
生成してないね。あとねオリーブオイル、まあ、あの一番搾りのごま油なんかもすごくいいと思いますけどね、
はい、
それからナッツ類、
ナッツ類
で2番目健康にいいかもしれない、
いいかもしれない、
うん、ダークチョコレートね、
あ嬉しい、
まあ、カカオ 40% 以上が基準なんだけど、はい、まあ、当然多い方がいいよね、
はい、
甘くない方が、あと納豆でしょ、
うん、
お酢、あとね乳酸菌発酵食品、
はい、
豆乳、お茶、
はい、このあたりが健康に
いいかもしれない、
いいかもしれない、
まあ、で健康にいいか悪いか分かんないけど、まあ、いろんな多くの食品、
はい、
これ一番多いよね。で4番目ね健康に悪いかもしれない、
悪いかもしれない、
フルーツジュース、
お
ー、マヨネーズ、
はい、
マーガリン、
あらら、
で健康に悪いことが研究を報告されているもの、牛肉、豚肉ね、赤身の肉なんかもね、そうなんですね、 あと加工肉、ハム、ソーセージ、ベーコンとかね、
うん、
それから白い炭水化物、要するに精白穀物ね、
あら、
それからバターなんかの飽和脂肪酸、
うーん、
でね、まあ私いつも言うんだけどね大事なのはね調理方法なんですよ、
はい、
炒め物、揚げ物などの高温調理はしないこと。
高温になるのはあんま良くないんですね。
要するにねフライドポテトとか野菜炒め、これね発がん性物質のアクリルアミドが発生するんですよ。
うーん、
だから140度以上で、まあ、そういうものが生成しますから、
はい、
煮るとか炊くとか蒸す、うん、
煮る蒸す炊く、
うん、であとね野菜炒めはねもうどうしても食べたかったら弱火でね蒸し焼きにするの、140度以下で、
はい、
ね、であと炭水化物は、まあ、玄米がね、まあ、一番いいんですけど、あと雑穀、
はい、
でパンの好きな人、これ全粒粉の、まあ、蒸しパンなんかがすごくいいですね。
あ、最近売ってますもんね全粒粉の蒸しパン、
うん、 全量のパンあるけど蒸しパンあんまり置いてないよね。であとね、病気の予防は基本的に和食です。
はい、もうそこにつきますね。
特にね、腸内細菌理論を考慮すれば日本古来の発酵食品を種類多く食べること。
はい、一種類じゃダメです、数多く食べることが大事ですね、
はい。でまあ、要するに発酵食品によってね、発酵してる菌の種類がみんな違いますからね。
はい、
あとね、食物の繊維の多い根菜類ね、ごぼうとか、
はい、
レンコンとかね、
レンコンとか、はい、
あとまあベータグルカンとか食物繊維が豊富なキノコ類、
うん、
あと海苔とかわかめなどのまあ海藻類も毎日召し上がっていただきたいですね。
海藻類もね、
特にね、今増加傾向の糖尿病とか高脂血症の方は今日からね、やっぱり食生活をね改善してほしいんですよね。
もう本当にもう今すぐ始めてほしいですね、うん。
で食生活を改善することを、はい、悔い改めるっていうのよね、
後悔の後ではなくて、
はい、
食べる方の悔い改めると。
そう、うん、それからあとね、貧血低血圧低体温今すごく増えてるんだけど、でこういう人十二指腸のねミネラル吸収悪いんですよね、
うん、
だからしっかり発酵食品やっぱ酸っぱいものね食べてほしいですね。
そうですね、まあ、これからねやっぱり冷たいものも食べるのがちょっと増えたりしてお腹もね弱り気味ですからね、うん、そういうところにもしっかりこう腸内細菌活発にするような乳酸菌生産物質とか
、うん、まあ、ビオネもおすすめだけどね、で、あとまあ貧血低血圧低体温、
はい、
まあ、こういった方なんかはミネラルの海藻物語なんかもおすすめだし、あと糖尿病とか高脂血症の方ね、もうぴったり合うのはやっぱり舞茸活性粒、
はい、
で特にお酒飲む人ね、それからね肉もうどうしてもやめれない人、炒め物やめれない人はそういうものを食べる前に舞茸食べといたら、
はい、
脂肪とかタンパク分解してくれますから。
あ、そうなんですね。だから
一応まあね、食べ物の緩和にも役立ちますよね。
はい、ぜひおすすめです。ではここで番組から7月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人におすすめです。低温殺菌、純度 99% の舞茸活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん7月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。